三崎さくらのさくらじ。皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。最近はですね、 4,5 年ぶりに同級生に会ったんですけど、まあ、コロナ禍でずっとしばらく会ってなくて、高校の同級生に会ったんですけど、なんか私がライブ配信をしてるのを知ってて、女優のことも知ってくれてたんですけど、なんかライバーを気になってるっていう風に言ってたので、やってみたらいいじゃんっていう話をしてたんですけど、いや、それが一般人にはできないんだよっていう話をしていて、なんか私だったら気になったらもうその日のうちに、多分今日ご飯食べて家帰ったらもう配信つけちゃうと思うって言ったら、なんかやっぱりちょっと怖いみたいなことを言ってて、でも怖いって言ってもライブ配信は特に、なんでしょう、マイナスになることはないというか、まあ、例えばね、何か起業しますとか投資しますとかで、なんか借金をしそうなことだったらちょっとね怖いですけど、まあ配信とか何かスタートする上でデメリットが特にないなら、とりあえずやってみてっていうのでいいんじゃないって話はしたんですけど、まあ結果が出なかったらどうしようとか、まあ、やっぱりちょっとこう稼げるかなっていう気持ちでやりたいみたいのがあってだと思うから、なんかそれが達成しなかったらどうしようってことだったみたいなんですけど、そうですね、私は最初配信始めたきっかけがぎっくり腰になって、暇すぎてとりあえず寝ててもできることなんだろうっていうので配信画面をつけたら、なんか1万ポイントみたいなギフトが飛んで、これ1万円なんだよってリスナーさんから聞いて、お金みたいな感じで稼げるとも知らずに、まあなんか稼ぐ目的でやったわけじゃないけど、なんかたまたまみんなのおかげでいい感じになったっていう感じだったんですけど、まあなのであんまりね、普段行動力についてそんなに考えずに行動してたんですけど、まあ逆にね、何も考えず行動するっていう意味では、友達も、あ、いい意味でバカなのかなみたいなことを言ってたんですけど、まあそうですね、長所と短所、バカっていうのも言われたことあるので、まあ考えることも大事だけど、あんまり考えずにやってみたいことをやるのもいいのかなって思いました。なので、今度その友達に会うときは、ぜひライブ配信してくれてたら嬉しいなって思います。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネームブルースさん、3人の友達が集まってイベントを開催する姿を見られてとても嬉しいです。皆さんは毎日どうやって元気を保っているのかとても気になります。皆さんのツイートからはいつもたくさんのポジティブな気持ちが伝わってきます。私も他の人に前向きな感情を届けられるような人になりたいです。素敵なメッセージありがとうございます。ですね、元気を保つ理由は、少しの運動と、あとマッサージと鍼灸に通ってメンテナンスをすることと、日々を楽しく過ごすことですかね。ブルースさんは海外の方だったと思うんですけど、翻訳機を使って書いてくれてるのかな。すごい日本語が上手で、私のこの日本語は届くのか心配なんですけど、大丈夫でしょうか。ブルースさん、気づいてくれてますか。またぜひね、バーベキューオフ会本当は来てくれる予定だったみたいなんですけど、これ来れなくなっちゃったのと、あれか、バーベキューオフ会自体もなくなっちゃったんですけど、またぜひ公開収録とかもね、もしタイミング合えば来てもらえたら嬉しいです。 ラジオネーム美脚の黒パンストの魅惑のマーメイドさん、前回はメールを採用していただき誠にありがとうございました。ミサキングにメールを読んでいただき、前回の放送を何十回もリピートして聞きました。ありがとうございます。ミサキングに質問です。ミサキングにとって秋とはどんな秋ですか？私にとっては紅葉と、まあ、スポーツって言っても運動はね好きではないので、まあ、ただ気候がちょうど良すぎるから散歩をしたいっていう意味で紅葉の秋とスポーツの秋ですかね。食欲の秋もいいですよね。美味しいものたくさんあるので、私はそうだな、お芋系とか栗とかモンブランとかすごい好きなので、秋っぽいものもたくさん食べたいなと思っています。マーメイドさんもね、何でしたっけ、音声入力を使ってくれてると思うんですけど、全然誤字脱字なくすごく綺麗に書いてくれてるので、すごい読みやすいです。ありがとうございます。またぜひぜひメッセージお待ちしております。ラジオネームみっちゃんやる姉さん、さくらさんの財布に入っているものでお金以外のものって何か入ってますか？私は財布の中でずっと使われず眠っているものがあります。テレホンカードです。携帯が使えなくなってしまった時のために財布の片隅に入れてあるのですが、もう20年は使ってないと思います。実際に使おうと思ったら時期不良で使えないと心配を持ちつつ財布に入ったままになっています。テレホンカード懐かしいですね。小学生の時とか使いましたね。確かに今20年使ってなかったら使えるのかな？ちょっとたまに試してほしいなって思うんですけど、私はお金以外だと、まあ、鍵とかカードとかいろいろ入ってるんですけど、あとお守り入ってますね。京都の鈴虫寺の願いを一つだけ叶えてくれるっていうお守りと、あとは上の御徒町あたりの雨横の中にある徳大寺っていうところのお守りは、何の効果だったか忘れちゃったんですけど、毎年誕生日にご祈祷に行くので、すごいちっちゃいカードみたいなお守りがあるので財布に入れやすいなって思って、そのお守りを、まあ、2つ持ってるのってどうなんだろうって思うんですけど持っています。ラジオネームあきらくん、 SNS に博多の夜景ににっこり笑顔のさくらちゃんの素敵な写真がありました。福岡の印象はどうでしたか？僕も今年福岡に行ってきました。美味しい料理がたくさんあってとてもいい印象です。さくらちゃんは美味しい料理を満喫しましたか？さくらちゃんが福岡でお気に入りの料理を教えてください。そう、福岡ね、ご飯すごい美味しいですよね。中でも、もつ鍋な、私でももつ苦手なのでもつ以外が好きなんですけど、でももつ鍋のあのスープがすごい美味しくて、もつは友達にいっぱいあげてそれ以外を食べてます。あとはごまさば、福岡で初めて食べたんですけど、ごまさばもすごい美味しかったですね。今回はね、全然福岡っぽいご飯食べてなくて、お寿司を食べたんですけど、しかもそのお寿司屋さんは浅草の方だったので、あれ東京かなここはって思っちゃったんですけど、でもやっぱ地方ならではのカウンター席で、なんだろう、バーみたいな、こうお寿司屋さんなんだけど、みんなこう何してるんですかっていうのが始まり、なんかお仕事とか名刺とかありますかとか言われちゃったから、どうしようって思って、もう仕事用のビックリマンチョコシールしかないって思って、まあ、女優のことバレバレだったんですけど、まあでもみんな話しやすそうだったので、ここならいいかって思って、インスタとか教えましたね。なんかそういう場所は東京にありそうでないので、なんかお寿司屋さんでみんなで交流があるっていうのは新しいなって思って、また行きたいなって思いました。ラジオネームちなちなさん、さくらさんこんにちな。いよいよ来月はさくらじ仲良し3人組の回ですね。嬉しすぎる、ワクワクすぎる、幸せすぎる、もちろん参加します。ということで質問でございます。さくらさんの分析で、京香さん、海さんってどんなタイプか教えてくださいませ。 ちなみにちなちな分析によるさくらさんは誰とでも仲良くなれて気遣いの人で聞き上手な天使です。ありがとうございます。きょうちゃんはすごい真面目で信頼できるパートナーっていう感じで、でも酔ったらさらに可愛くなるところも好きだし、なんか表に出る子なんだけど本人自体がオタクっていうのもすごいいいなって、可愛いなって思っています。うみちゃんはもうスーパー AD 並みに俊敏で頼れるパートナーっていう感じで、動きがいつも早くて現場でもすごい尊敬してます。あと筋トレしすぎてお腹割れすぎて逆に筋トレ休むっていう調整をしたりしてて、そういうところもすごいなって思うんですけど、でもたまに天然なところがあるのもギャップでいいなって思ってます。そんな3人と会えるのを楽しみにしていてください。ラジオネームパンチョクさん、芸術の秋ですが、さくらちゃんが行きたい美術館はどこですか？ですね、モネ&フレンズアライブっていうモネ展の没入型でプロジェクトマッピングのやつでもね、終わっちゃってたかもしれないでもすごい気になってたんですけど、逆に普通のモネ展が開催されるのかな。まあ、なんか好きなのでね、気になっています。あとは、あ、これもね、すいません、最近終わっちゃったかもしれないんですけど、ミニチュア展、なんかね、すごい新鮮なものがいっぱいだと思うんですけど、ハブアライストリップっていう題名でご飯粒を雲に見立ててたりとか、食欲の秋っていう題名で唐揚げが木になってたり、ぜひミニチュア展をね、 TikTok で調べたら一番わかりやすいかな。面白いのがいっぱい出てくるので見てほしいですね。で、これから、いや、今やってるかこれからやるのがスナースタジアっていう、なんか直径12メートルぐらいのバルーン状の彫刻があって、まあ、バルーンの中に入れるみたいな感覚なんですけど、なんかすごい子供心をくすぐる、でも大人も楽しめそうなところなので気になってますね。ラジオネームジェイさん、10月は秋祭りが多く開催される時期で、自分も地元の秋祭りで新境やばい読めなくなっちゃったを担いだりしておりました。全然読めてないかもみんな察してくださいこれわかんない、
みこし
です、みこし新行とか言えない、みこしです、みこしを担いでましたね。お祭りですからねさくらさんは秋祭りに参加したことはありますか？秋祭りないかもしれない。屋台とかすごい好きなんですけど、秋あったっけ、ないですね。いいな、いいですね、みこしとかね。確かに最近みこしよくいろんなところで賑わってるなって思ってました。Jさんがみこし担いでるのちょっと見たかったですね。ラジオネームエミリオさん、お仕事で九州に行く機会が多くなるそうですが、他に今年はどこか旅行に行く予定の場所はありますか？理由とともに紹介してください。これは多分もうみんなご存知な感じかもしれないですけど、毎年同じところに行くっていう意味で、京都にまた秋に行こうかなって思ってます。まあ、鈴虫寺と龍安寺ばっか行ってるんですけど、まあ多分その二つに行こうと思ってますね。毎年同じ場所に行くと今までの1年間を反省できたりとか、まあ、来年ここに来た自分はどうなってるんだろうっていう目標設定もできるので、毎年同じ場所に行ってます、まあ、美味しいもの食べれたらいいなとも思っています。以上、手紙サキングのコーナーでした。みさきさくらのさくらじ、そろそろエンディングのお時間です。あ、そうだ、エマンさんからもね、3人に質問ですっていうことで、あなたの理想的な恋愛を教えてくださいっていうメッセージもあったんですけど、これは次回用かなって思って、 どうしようかな。あ、でも私のやつを軽く先に喋っておくと、私の場合は、お互いに自立してて、高め合える存在、なんか尊敬できる人がいいのかなって思っています。なんか、みんなのいろんな恋愛話とか、結婚話を聞いてて、やっぱ、好き好きみたいな感情って、3年あって、ぐらいを過ぎると徐々に落ち着いてきちゃったりするので、あとは恋は盲目でね、なんかいろいろ悪いことがあっても見えなくなっちゃったりするので、まあ長く一緒にいるっていう意味では、なんかお仕事のこととかもお互いでお手伝いとかし合ったり、まあ尊敬っていう感情は多分何年経ってもずっと尊敬だと思うので、そういう人がいいのかなって思いました。お二人のね、きょうちゃんとうみちゃんにも聞いてみたいですね。そう、次は11月24日の日曜日に公開収録があるんですけど、皆さん応募ありがとうございます。きょうちゃんとうみちゃんと私に、次はね、3人に対してのメッセージや質問とか、ランキングネタとかでもいいですし、何でも送っていただけたらと思います。もう3人でやるの初めてだからな。もう一つの、なんだろう、話題でずっと喋っちゃうんじゃないかって不安なんですけど、なるべくね、会場に来てくれてるみんなの質問に答えていきたいと思うので、来れない方もぜひぜひメッセージや質問してもらえたら嬉しいです。あとは、会場に来てくださる方だと、限定トークっていうのもやっていて、そのラジオでは流さないんですけど、その場でフリートークがあるので、で、その時だったら、結構、なんだろう、普段は聞けない質問とかもね、バンバン質問していただいても大丈夫なので、まあ、よかったら限定トーク用の質問もね、いろいろ気にせず何でも送ってもらえたら、それをネタにしつつみんなでお話ししたいと思っているので、もう何でも送っちゃってください。あとはグッズもいろいろブロマイドだったり、あとは動画とかいろいろありますのでね、今回はすごい投資での参加の方がすごく多くてめちゃくちゃ嬉しいです。まだ応募間に合いますので、ぜひぜひタイミング合う方はお待ちしております。それでは、みさきさくらのさくらじ、本日はここまでです。ここまでのお相手は、初めて3人で公開収録ができるのが楽しみなみさきさくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。